こんにちは、スタパ斉藤です。
こんにちは、インプレスの工藤です。
第2回のスタパストリームというわけなんですけども、ちょっと機材の説明をしますとですね、いきなりしちゃいますけど、第1回目からですね、デジデザインというメーカーというか会社のですね、ハードウェアとソフトウェアが一緒になったパッケージで、デジ002っていう録音機材を使ってまして、これはパソコンに IEEE1394 接続するだけで、マルチトラック録音ができるんですね。で、ソフトウェア的にエフェクターとかかけられたりですね、あとこのプロツールズっていうソフトウェアがですね、編集時非常に便利なんですよ。すごく早くて、非常に効率が良くなりました。というわけでこの番組作りが非常に楽になって喜んでるわけなんですけども、さておき、今回もお客様がいらしてまして、
南リオです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。またまたお邪魔しちゃいました。
今回ですね、女性が2人いらっしゃるということで、ぜひ聞いてみたいことがありまして、
はいはい、
女性から見た場合のパソコン野郎というのはどのように見えるんですか？
一言で言うと、生活必需品
必需品必要なんですね。
もうなくてはならない。
聞いてる人喜んでますよ。
ねえ、
まあ、私もそうかな。
意外な反応っていうか、なんか正直言うと、パソコン野郎とかパソコンマニアっていうと、キモとかっていう反応があるかなとか思ったりして、やばい質問かなとか一瞬思ったんですけど、
いやいやいや、もう神様のような存在ですね。確かに。
このあたりはどんな風に？
なんかやっぱりトラブルって必ず起きますよね、パソコンをいじっていると。例えば、プリンターがネットワークのプリンターにつながんないとか、無線がなかなかつながんないとか、もうどういうことなのよと。いかがわけですよ。
切れそうになる。
はい。その時に、やっぱりさっと救いの手を差し伸べられる、その技術、素晴らしいですよね。
確かに。でもまたそういう方って、ありがたいことにトラブルが好きですからね。
そうなんです。トラブルが好きなんですよ。
動かないって言うと、あ、動かないとか言うと、なぜかわらわら寄ってきますよね。
そうですね。ちょっと待って、それどうして動かないか、ちょっとそれがどうなってるのどうなったって調べて、それがこうなんだよっていう結論を出したい人たちですからね。
なんか動かないっていうと何が起こってるのか俺の目で確認したいみたいな感じで、ぜひ何が起こってるか俺は見たいぞみたいな感じで言ってくるじゃないですか。
そうかも。そうですね。
そうなんです。だからこう自分にとっては面倒くさかったり、辛いと思う部分を、楽しくやってくれるっていうのは、
そうです
ね、こっちもハッピーですよね。
楽しんでるとしか思えないですよね。
間違いなく楽しんでますよね。
顔では何何何とか言いながら、実は意外とみんなちょっと面白かったりして、あと俺の技術と知識を見れみたいな気持ちが。
うまくいかない時とかって、なんでこれこうなんだよとかボツボツ言いながら、でも結構楽しそうですよね。
その場から離れないですもんね、だって
ね。そうですよね。
始めたら。
そうですね。全然関係ないですけど、僕、ウォッチ編集部に初めて行った時に、ヒロノさん、ヒロノさんがいらっしゃったんですよ。で、ヒロノさんがリブレット使ってらして、で、なんかサブノートの話になって、サブノートでなんか最近時計がなんか、もうちょっと見やすいのがどうのとかって話してたら、あ、これすごいいいよって言って、すごい見やすい時計のソフトウェアを何本か、これもね、これすごいんだよとか言って。
ヒロノさん、ソフト好きだからだ、そういう。
なんでこんなにヒロノさん、時計のソフトいっぱいとかって、いや、これね、一番便利なんですよっていう、もう、時計のソフトいっぱいとかじゃなくて、時計はだねっていう、モードに入っていて、ああ、なんか親近感を感じましたね。
その辺本当にマニアな方々って本当ケチくさくないですよね。
ね、心が広いというか。
私なんかもうある意味なんかだからすっごいやっぱりライターさんとかだとものすごいこう難しかったり細かかったりすることお詳しい方も多いじゃないですか。そうすると正直私なんかもうその例えばマザーボードに乗ってるチップの、バスがどうしたとか、そのあたりの話になると私そんなにわからないんですけども、まあ、昔そういう PC ウォッチとか、ドスビパーレポートとか担当してた頃は、筆者さんとお電話すると、そういう話とかで、うわーとかって教えてくれる方とかいるんですけど、うわー、これ私一人で聞いてんのもったいねーっていうか、どうせ覚えらんないのにみたいな、そういう、だからなんかこう、ほら、女の子に言ってもわかんないから、言わないとか、そういう人あんまりいなくないですか？
ないです
みん
よ
な
ね。
そういうとこすごい、なんていうか、ケチくさくないっていうか、
多分ね、それはね、ケチくさいとかっていうところを意識しないで、
ええ。
全部言うのだって。聞くことを
なる
全
ほ
部
ど。
説明するのだ。
あ、なるほど。なんか、中途半端な説明ではなく、きちんと説明するのだとか。
完璧に伝えるのだ。伝えればどうでもいいって感じになってる。
そういう意味でスタバさんに本当にお世話になっていて、家であれこれやって、もう夫と2人でやっても全く解明できなかったものを、最後にスタバさんここまでやったんですけど、これがってメール書くと、ズバッと
素晴らしい。
的中した答えが返ってきて、一気に解決だということが多々あり
ああ、
ましたね。
教えてしまうんですね。
あの時すごかったです。自作を作っていて、フロントアクセスの USB ポートの、どこに挿し、ピンをどこに挿していいかわかんな
USB
いんで
の
す
マ
よ。
ザーボード側のピン配列って意外と資料がなかったりして、でお困りになってたんですよ。
9ピンあるんですけども、それを間違えずにこう9個適材適所に入れていかなきゃいけないんですけど、こう9個あったら絶対に こう、換算できないですよね。で、説明書でもわかんなくて、スタバさん、ここだけが出来上がったんですけど、フロントアクセスの USB だけがとか言ったら、じゃあこの資料の何ページを見てみてください。なんて
素晴らしい。
バグ入っちゃいましたよ、求
す
人
ぎ
が。
る。
あのね、フロントアクセスの USB はね、ハマっていろいろ資料を持ってたんですけど、結構ね、それで困ってる人が多くて、その相談すると、いや、来たーって、よっしゃ、来た来た来たーとか、超強い声で資料を渡したりしてましたね。
その後に全く同じトラブルに夫があって、その時はもう私が教えてあげました。
すごい。なんか、そういう感じで、なんかこう、あれですよね。なんで俺に聞くんだよとか、そういう反応する人あんまりいないですよ、
多
マニ
分
アの
同じ
方っ
ところで迷っていたところ
て。
に、後からついてきたところで、ちょっと優越感とかやっぱりあります？
優越感っていうか、それがですね、
そうですね。
やっぱりなんていうの、あれ
なん
でで
し
す
ょう
ね。
ね。
割と私なんか見てると、やっぱうちの会社とかもやっぱり編集部もマニアな方が多いわけなんで、見てるとなんか、やっぱ根本的には人間としてこう、人の役に立つのが嬉しいみたいな気持ちがあるのかなっていう気がす
素
る
晴
んで
ら
す
し
け
い
ど。
ことですよね。私は去年、自分のデスクトップの中で、私もちょっと音声の入力の環境を整えてみたいなと思って、あれこれやったんですけど、もう全く分かんないところがたくさんあって、つまずくたびにスタバさんに聞いてましたからね。
ああ、そうですか。そういうの、あのね、USB のことは覚えてましたけど、他は覚えてないんですよ。
音を入力するときに、例えばマイクで声を入力するときに、デスクトップについているマイク端子に入れるとすごく雑音が入っちゃうんですよね。このトラブルはどうしたらいいんでしょうって言ったら、あれでしたよね、外付けの USB オーディオデバイスみたいなのを使ったらどうですかなんて言って、買ってみたら、もう綺麗に入っちゃったり
バ
と
ッ
かし
チリです。
て、もうそうやって徐々に作り上げていきましたね、あの時はね。
あ、そういえばその時の1回目の、なんかその音のアドバイスをしたら、宮本さんがどんどんどんどんいろいろ進めて、インターネットラジオ配信の最初の録音したんですよね。
あ、そうです、そうです。
そうなんですか？
そう、それを持ってるんで、ここでちょっとお聞かせ
恥ずかしし
たいんですけ
い。
ど、
は、スタパさん、リオです。今日は自分の声とそれから BGM を合わせてみることに挑戦をしてみました。インターネットラジオ局の作り方という本があって、その本の付録に著作権フリーの BGM とそれから編集に必要なソフトなどが収録されていたので、今日はそれを使ってみました。とりあえず出来上がったので第1弾をスタパさんにお送りします。
というのをですね、もらったんですよ。
すごいですよね、南さん。
何やってんでしょうね。
いきなりここまでやっちゃう人ってあんまりいないんじゃないですか。
最初はね、なんとなくインターネットラジオ局を作ってみたいような気分なんですよっていうのをおっしゃってたんですよね。
そうですね。
そしたら短期間でそういうのを、今のあの Windows メディアオーディオのストリーム配信のファイルなんですけど、そこまで作っちゃって、
でも声の方エンコードまで、
そう、エンコードまでやってくる。やっちゃって、で声の方はプロなんで、
そうですよね、
なんですけど、これ別に配信してるわけじゃなくて、多分メールに出る
もったい
ない、ありがとうございます、メッセージしては凝りすぎみたいな。
スタッパさんもやっぱすごいお返事はあれですよね。ジングル入れて、こんにちはスタッパ斉藤です、メールありがとうございます、
そこまで全然やんなかったですね。うわ、もうなんか行っちゃった、この人たち遠くの方に行ってしまいましたってい
う。なんかこう自分の声とそれから BGM をただミックスしてみたかっただけなんですよね。それがやってみたかっただけで、あ、できたからなんとなく誰かに聞いてもらいたくて、さ
あやっぱりあれですか、で、みなみさんなんかいつもあの放送で、あのやってらっしゃるわけですけど、自分の声とあの BGM かぶってるなんて、いつもでもそうじゃないですか。まあ、
そうなんですけど、やっぱり自分で作るっていうのが面白かったんですよね。こう声を重ね合わせる作業っていうのは、あのテレビとかラジオとかだったら、ミキサーさんがね、勝手にやってくれることであって、自分でやることじゃないじゃないですか。でもこれはなんかこう、あ、意外と音を自分で合わせるっていう作業は、ある程度準備しないとできないんだということが自分で作ってみてよく分かりましたね。
ああ、だとどういう具体的には。
チャンネルがまず違うじゃないですか。
あ、そうですね。
声と音も、はいはい。で、それを一緒に録音するっていうのは、それなかなか難しいですよね。
どうするんだろう。
どうするんだろうって。
多分ね、その辺はもうマニアですよね。どうするんだか知らないけど別にいいよっていうのが普通だと思うんですけど。どうするんだろうとか、知らなければならないとかって、やってみなければならないと行動に移してるあたりよね。
BGM をね、その自分の声を乗せるところで下げて、で、まあ喋り終わったらまた BGM を上げてとかの、あのデジタルでね、できるじゃないですか。音、なんかこうグラフみたいなのこれ自分で書いてって、面白いかもな。
でもマニア的素養がかなり終わりですよね、南さんね。
初めは、ね、声を入れるのがすごい難しかったんですよね。雑音が入っちゃうので。
そうですね。
なので、じゃあ、デッキで撮ったものをカセットデッキとか MD デッキで撮ったものを入れようかなと思うと、またそのカセットデッキの方も普通のものであると、AUX 端子って外部入力のものって、例えばこう CD からカセットにダビングをするとか、そういう音楽同士だったら平気なんですけど、マイク端子を入れると異常にマイクのレベルが低くて声がきれいに入らなかったりとか、いろいろトラブルがあってなかなか声が入らないんですよ。それをやっぱ克服した時の喜びみたいなものが
来たぜみたいな。
細かいことですけど、マイクの入力が小さいとかって割と多いんですけど、普通はマイクつなぎ入るじゃんとか思うじゃないですか。やってみないと分かんないところですよね。マニアの言葉ですね、今の。マイク端子がとか AUX がと
か。かなりいろいろ試され。
絶対2ヶ月かかりました、全くまでに。
そうなんだ。いいですよね、お仕事されながらね、合間見て秋葉徘徊してって違うから。
Oh my god, it's a step of stream. パペラ、パペラ、パペラ、パペラ、カマ、ヘアマジェイ。お仕事をされてるわけですけども、最近学生になったんですよね。
そうです。 学生、
学生になられて、で、目的を学割のためですか？
学割？授業料の方が高いです
ね。あ、そうですか。
いや、そういうわけじゃないんですけど、なかなかこう、ちょっと、一回社会に出ると、机上の学問から今度実践に入っていきますよね。そうするとまた、こう、いろいろ戸惑いとか疑問とかが出てきて、新たにまたちょっと机に戻ってみたいかなっていう気になってきた時期なんですよね。
すごいですね。
すごいですね。
見上げた人間です
すごいですよね。
全然机に向かいたくないです
いや、
ね。
お風呂なんか、いやー、大学の時にちゃんと勉強しておけばよかったなと
あ、
かっ
でも
て
それ
いうの
の
は、
反動が大きいと思うんですよ。
思う。
今、改めて学校に入ったら。あま
ああ。
りに勉強しなかったん
いや、
で。
私もあまりにも
ええ。
勉強しなかったんですけど、
はい。
まあ、いっか、みたいな。
そうです。で、スタッパさんとお仕事をさせていただくようになって、インタビュー、人に物を聞くお仕事っていうものに、すごく魅力を感じるようになっちゃったんですよね。それで、そのインタビューをする上で必要なことって、やっぱりこういった、こう、お話をすることと、もう一つは知識を持つことだった
そう
り
です する
んですけど
ね。
も、さらにもう一つ、ちょっとこう、国境を越えた仕事もしてみたいなと、よりもっと、活躍の舞台をグローバルにできるようなツールとして、今まで何度も挫折してきた英語を頑張って、もう一回、そのビジネスで使えるレベルまで持っていきたいっていうのがありまして、それでちょっと大学院レベルで、通訳ができるぐらいのレベルに持っていきたいなっていうのを目標にして入学をしたんです。
ニュージーランドにいらしてたぐらいだから、でももう日常レベルとかはできになるんですよね、きっと。
生活を、普通に生活をしたりとか、こう、面と向かってコミュニケーションを取る分には、もうそんなにね、多
です
分、
よ
そんなに
ね。
英語が喋れなくても誰でもできると思うんですよ。
いや、それはどうかわかりませんが、みたいな。でも、やっぱ
だって
り
あれで
ビ
す
ジ
よ
ネス
ね。英語って
で
聞
バ
け
リ
な
バ
く
リっ
ない
て
で
いう
すか？
と、英語ですね。
なんか喋ってある程度のこと伝えるのはちょっと英語を、まあ文章書けるとかだったら大丈夫だと思うんですけど、聞けなくないですか？相手が言ってるのが何言ってるのか。
慣れるの
慣
が
れま
厳し
す？
くないですか？アメ
いや、
リ
僕、
カ、
もう慣れてないっつって。
私も、もう、でも、海外出張とか、ここのとこもう何年も行ってないんで、あれなんですけど、大体イベント取材とかで、5日とか6日とかいたとすると、で、3日目ぐらいから耳が慣れてく
あ、
る
そう
ん
です
です
か。
よ。で、慣れたかなって思うと、でも帰る頃になるんですけ
ああ、なる
ど、
ほど。僕はあれですね、香港人の英語だったら聞けますね。
あ、なんかアジアの人の英
そう
語って
そう。
わかりや
いや、
すいです すよ
ごいわ
ね。
かりやすい。
なぜ
あ、
か。
わかったわかった。
お互いになんかこう、微妙にこう発音がなまってる同士なん
そう
ですか
そう。いいですね。コンピュー
ね。
ター、コンピューターで、
あ、
あ、コン
そ
ピュー
う、
ターね、
なん
みたい
か
な。
通じるものがありますよね。
そういうので、香
あ、
港
ニュー
で。
ジーランドとかもやっぱ特有のあれありますよね。なまりみたい
まあ、
な
そ
いで
ん
す
な
か。
に
オース
強
ト
くは
ラ
ないん
リ
です
ア
け
み
ど、
たい
まあ、
なのが
若干あります
ない
け
の
れ
か
ども
な。
ね。
マンダイみたいな。
まあ、ちょっとしたものはありますけど、そんな広く
あ、そうな
は、
ん
ま
だ。
あ、場所にもちょっとよるんです
で
け
も
ど
まあ、
ね。
英語圏ですよね。だからきっと、香港人の英語と違うと思うんですけど。
まあね、でもビジネスで使えるレベルに持っていきたいなっていうのが目標なので、ちょっとこの壁ってありますね。コミュニケーションのレベルとビジネスで使える
す
レ
ごいあるん
ベ
じゃないですか。だって、言葉が違うし。
この番組は、人間にとって真に快適な環境創造を目指す田島建設。冷凍食品と冷凍水産品でおなじみの加ト吉。美の拡大と文化の創造、資生堂とは関係なくお送りしています。
僕とか観光地に行くと、なんかの入り口で英語のパンフレット渡せるやつなんですけども、まあ、外人が来たとかって言ったら忘れちゃうんですけど、まあ、それはいいんですけど、観光地のなんかうろうろしてると、白人の人とか寄ってくるわけですよ。で、
と、仲間だと 思って
あ、
寄って
こ
き
い
ま
つ
す。
に聞けばわかるだろうって顔して寄ってきて、なんか見ながら、英語をガンガン喋ってきて、ロシア語だって言うことはあるんですけど、喋ってきて、すいません、ごめんなさい、本当わかんないんですけど、でもね、相手の方々なんか、まあ、旅してて、心細いんでしょうね。なんかいいお顔してるんですよ。 目と目で通じ合えるそうな、そこで英語喋れたらなとか思いますね。
あ、
コミュニケーション
そうか、タカさんそうですよね。確かに外国人にもそう見えるのか。
外国人にも多分日本に住んでるがなんかの、ハーフの人とかっていう中途半端な感じ見えるでしょうけどね。
日本、俺と同国人じゃないにしても、あの日本に住んでるドメスティックな日本人じゃないというふうにやっぱ見られちゃうんですね。
あれは北方で完璧
日本人、日本人なんですよ、日本人なんです
よ、ね、それなんかロシア人のクォーターだって、
それ自分で言ったら
やっぱそう思いますよね。私もなんか北方さんの担当してから何年か経ってから、やっぱりちょっといきなり聞くのがなんで、やっとあのその時に、もしかして発見ロシアとか入ってもらったって聞いちゃったんですけど、
そうね、あのですね、そうその昔も10年以上前ですけど、アスキーに行った頃に、ファミツログインってところに最初にライターとして入ったんですよね。で、結局ライターだけじゃ食えないから、だんだんそこでバイトやんないとか、契約にならないっていうような話になって、その頃にですね、今ファミツの編集長をなさってるのかな、浜村さんって人がいて、その上が小島さんとかって人がいたんですけど、浜村さんが割と人事担当でもないんですけど、上の人に、塩崎さんって人だったんですけどね、上の人は。あの塩崎さん、斉藤君とは言ってますけど大丈夫ですかねとかって、あのなんか全員分かんないんですけど大丈夫ですかねって心配されたんですけど、ただ塩崎さんが言ったのが、大丈夫だよ、いざとなったら本人から告白するよとか
言
って、でそういう話があって、まあ、多分外国人だと違法な外国人だと思われたんですよね。でも日本語ちゃんと書いてるのにとか思うんですけど、その話を聞いてた進行係のですね、進行担当、雑誌の中ではあのスケジュールを進行をね、進める人がいるんですけど、下山さんって人がいたんですけど、下山さんは何でも直接ダイレクトに聞く人で、僕のとこにダダダって来て、ね、スタッパー、ね、スタッパー、あんた日本人とか、本当に、あんた本当に日本人って
。うわ、直球。
直球で来たんですよ。そしたら僕も、この人はとか思って、日本人ですよ、ほら、免許証とか言ってちゃんと証明したら、ねえねえ、塩崎さん、日本人だよ、こいつ、とか。
うわ、直球みたい。
そしたら、あの、なんか、それで、まあ、その時はあったんですけど、その後、編集部で、その、下山さんが、日本人だよ、こいつっていうのが判明した瞬間に、みんなの肩の力が抜けたらしいですね。ああ、よかった、とか言って。まあ、問題は一個解決したよ、みんな。
実は悩んでたんですかね。
悩んでたっていうか、みんな言うに言えなかったんですよね。
やっぱり誰かが。
誰かが唇を切ってくれないと。
やっぱり気にはなりますよね。だから私も、スタッフさんに初めて、お会いした時から、多分4、5年経ってから聞いたんですけど、その時はでも、ポロって出ちゃった感じでお聞きしたんですけど、実は。なんか、それまでもずっと、やっぱりクォーターとかハーフとかだよね、みたいな、目の色とかも、違うしな、とかって。なんで、飛び色っていうか、そういう、あれですよね。多分、目の色もちょっと薄いですよね。
色も白いし、でっかいし、割と秋葉原とかって、突然横にいる外国人が突然聞いてきたりしませんか？顔も見ずに、これってさっていう感じで、急になんていうんですか、例えば、ラジカセみたいなもんだったら、これって FM はなんとかだよねとかって、あ、僕ですかって。
休みの日とかに、裏道とか歩いてると、いろいろ露店がたくさん、
ありますね。
出てるじゃないですか。こう、質問しても答えが返ってこない時とかありますよね。
あ、
いけない、聞いちゃいけなかった。みたいな。こんなこと聞いたらね、質問するのがなんかかっこ悪いのはありません？なんか、キャバラとか。
ずっと前に言ってた。若い頃でもないですけど、秋葉原の、ちょうどラジオセンターでしたっけ、横断歩道があるとこあるじゃないですか、あそこのすぐ駅寄りにケーブル屋さんがあるでしょ、あそこでですね、ケーブル専門店なんですけど、友達と行って、大学の頃だったと思うんですけど、 タブーな質問をしたんですよ。もうそこすごく安く出してるから、普通は5メートルとか10メートルでまとめ買いっていう雰囲気なんですよね。うん、常識的でもないんですけど、うん、そこで20センチのケーブル5本ちょうだいみたいなこと言ったら完全に無視されて、20センチの5本なんですけどとかって言ってるんですよね、僕ら。それで、あ、なるほど、ここはもう業者向けな感じなんだとかって言うんで、友達になんか法は多量でじゃなきゃダメなんじゃないとかって言った時にはもうその友達は切れててですね、こっちは客っすよあんなとこ客を蒸すんすかとかなんか言って切れてて、あのうちはね短いの売れないよとか言われて終わっちゃったんです
お、以上終了みたいな終了
あなんかね、うん、街独特の雰囲気じゃないですか。
あ、質問がしにくい
ですね、昔よりでも、
あの最近は全然違うんでしょ、
全然良くなったんじゃないですか。だって昔はね、ほら、あの3つの脳でしたっけ、5つの脳でしたっけ、売りにしてる某ショップとかあったじゃないですか、ね、なんかあの当店はご質問に答えませんみたいな注文は型番でみたいな張り紙してあったじゃないですか。そうそう、そこ
何が脳で質問に答えなくて、うん、
なんだっけ、あの交換、交換初期不良はね確か3日間ぐらい交換してくれるでしょ。でも3日だとサラリーマンとかで日曜買ってきて、それであの次の週末とかだともう初期不良で間に合わないから。
そうそう、あれはバブルの頃ですよね。
うん、バブルの頃で
話題になってましたね、
うん、領収書を書いてもらうのに500円かかったりとか。でほんとマジ店員怖かったっすよ。型番とかで何とかはいくらですかみたいな、型番ほら型番以外言っちゃいけないので型番 で、ね、何々はいくらですかとかって聞いたらで、
そう、黙って
値段の一覧のこう、うん、チラシみたいのがお店にあるんですよ。そういう指差しみたいな、
黙って指差しされてあとね、そうそう、そういえばね、なんかで僕が代わりに買いに行った時はそこのお店で、あの全然そういうこと知らなくて、なんだっけな、サウンドブラスターのとか言って、型番とか言われ
た。あ、そうそうそうそう、そんな感じですよね。
型番とか言って、この野郎とかっていう感じですけど、なんかそんな時代がありましたね。
そうですよね、なんかこう、でもあそこが安かったんで、メモリとか、あの、商品とか。要はその、何も知らない店員で、うん、あの、要はそういうサポートとかもしないから、うちは安く売れるから、うん、あの、そういう、あの、応対とかはしないみたいな、うん、一切しないみたいなのを売りにしてたとこがあって。
理由
が
いっぱい書いてました
ね。うん、書いてましたよね。うん、なんかでも、一頃は、あそこ、私当時はマッカーだったので、マックのメモリとか、やっぱあそこが安かったんですよね。で、会社の買い物とかで、あそこのお兄さんに、また、なんか、嫌なこと言われないだろうか、ビクビクとかしながら、買い物をしに行くのが。
そうですね、その店に行くと割とね、なんか妙な緊張感があって、なんか言われたら嫌だなとか、完璧に型番とさ、いくらって聞いて、うん、で、だったら本的に買うとか、で、領収書はとかっていうのを、なんか心得てから行かないと、
う
ん、ドキッと、ごめんなさいみたいな。
そうですね。そう、当時だとだから、何品のなんて、何とかのメモリで、みたいな、そういう感じでこう。
そう、全部下調べしていった感じですよね。
うん、もう買うやつはきちっともう全部決まってて、で、まあ行くだけみたいな。当時だと結構サポートしません、何でも50円とか100円みたいな段ボールにこうそういうジャンクみたいなのが置いてあって、なんかこう壊れてんじゃん明らかにみたいなやつとか置いてるのあったけど、
最近ジャンク屋さんはないんですか。
ジャンクも普通のパソコンショップでそういうジャンクっていうの扱いはどんどん減りましたね。多分 Windows95 以降ぐらいかな、うん、要は あれでパソコンユーザーの層がバーンと広がりましたね。でやっぱり新しく秋葉原に来るようになった、まあ比較的初心者のお客さんとかは 100円だからサポートしないから100円なんだよみたいなのが通じなくて、あのやっぱり動かないと、あの電話で聞いてきたりするんですって。だからもうそういうのがもうやりきれないので、あのその前はある意味オタクっていうか、あのマニア、マニーなお方と、あとマニーなお方を相手にするあのお店というので、もうなんていうかあうんの呼吸で運営されていたものが、そこにあの新規ユーザーどん大量参入で、
ちょうどその頃ですよ、
それが壊れたんですよね。
だからやっぱりそれ以前とかってなぜこんなものがここにっていうようなものがたくさん並んでるのが
聞こえます。ジャンクっていくら安くても、うん、私は買う人の気が知れなかったんですよ。動かないかもしれないんでしょって言ったら、動くかもしれないんですよって言い返すんですよ。
あのね、動くかもしれないこれ。動くかもしれないけど、その先はやってくださいよ、お客さんで。電話かけてこないで、ね、それ分かってるでしょっていうのが昔だったんですけど、最近、いや、動かないものはなんで売るわけとか、
うん、っていうふうに思っちゃったんですけど、ね、私もつい最近、うん、入ってから、なんか、段ボールになんか、うん、たくさん入った300円の CD ロム、ジャンクって書いて
あるのが入って、ジャンクまで手を出しましたが、
それでなんか、ケーブル、ハーとか刺して、CD で動いちゃったりして、やったー
なんか動いたらメッケモンぐらいの感じで買うんですよね。
300円ならお茶いっぱい飲みましたみたいな。
そうですよね。
動かなかったら燃えないゴミかなぐらいに思って。
昔は秋葉原ってでもよく知らない人にはめちゃめちゃ感じ悪かったし、 ある意味そういう意味では今お店ずいぶん感じ良くなったんじゃないですかね。
一時からなんか接客というかちゃんと普通っぽくなりました
ね。そうですよね。昔はある意味普通じゃなかったですもんね。
あとお客の概念がちょっとなかったかも。あそこ入んないで、うん、入んないで、そこ入んないで、そこ行きます。
そうそうそう。そうになりますよね。なんかあの店のここら辺からこっち側がよくわかんないけど、お店のプライベートスペースになってるらしくて、うっかり入るとあちょっとお客さんそこ入んないでみたいな、いきなり言われた
りとか、なんか入んないでくださいって言ってほしいかも。
そうですよね。そう。
というわけでスタパストリーム第2回目、この辺でお別れの時間になりました。また次回もやりますので、ぜひお聞きください。それでは、さよなら。
さよなら。